私たちは今神様のコミュニケーションというシリーズで御言葉から聞いてまいりました。詩編19編には神様が用いるコミュニケーションの方法が3つ出てまいります。大自然を通して神は語る、聖書を通して神は語る、そして今日は3つ目、心を通して私たちの心に神様は語る。良い心と書いて良心に神は語りかけてくるということです。11節から14節には神様が私たちの良心に語る、まあ、私たちの罪を示すような、私たちのありようを示してくるような語り方をする、そして聖霊なる神様が私たちの心に住んでくださるということが書かれてあります。そのことを見ていきましょう。今日のテーマを修法に書きました。修法の、説教の用紙の、修法の右側のところに説教の用紙がありますけれども、そのところにテーマというふうに書きました。神様は私たちの心に語ります。そして神様は私たちの心に住んでくださいます。その私たちの心に住んでくださる方を聖霊様と呼びます。そんなことを今日は学んでいきたいと思います。まず詩編の19編の12節を読みたいと思います。12節、誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってくださいとあります。今まで詩編19編はとっても心燃やされる、励まされる言葉が続いてきましたけれども、12節から14節はこの締めくくりの節はガラッとトーンが変わります。誰が自分の過ちを悟ることができるだろう。誰にでも過ちがある、でも私たちは自分の過ちを悟ることができないという、そういうこのアナウンスからこのところは始まります。人は、私たちは基本的に自分の過ちに気がつくことができないというんですね。逆に他人の足りないところはよく気がつきます、目につきます。そして自分はより良い人間、自分はあの人よりはマシな人間だという、そういう思い込みが与えられてしまってですね、結構周りの人を振り回したり傷つけたりする、そういう、性質があるというんですね。自分のことを棚に上げて人の欠点を見つけることに私たちは皆長けているというんです。おそらくは私たちは教えられることなしには、聖書からこのこういう祈りがあるんだよという教えられることなしには、この12節の後半のお祈りをすることはないと思います。自分で示されてこのお祈りをしたことがある、それよっぽど鋭い人はそういうことがあるかもしれませんが、教えられることなしには普通はこの12節の後半のお祈りをすることはありません。どうか隠れた罪から、私自身の目から隠れている罪から私を解き放ってください、私を守ってくださいというお祈りです。この祈りが示していることは、私たちは皆罪人だということを聖書は言いますけれども、私たちは罪人であるだけではなくて自覚なき罪人だということです。13節の前半を読みましょう。あなたのしもべを傲慢から守ってください、それらが私を支配しないようにしてください。傲慢の罪から私を守ってください、私は傲慢でない、そう思う人もいるかもしれませんが、この詩編の作者は自分は罪人ではない、自分はあの人より優れている、そういう傲慢な考えから私を守ってください、そういう考えで私が支配されないように、そういう考えで私が凝り固まらないようにしてくださいと祈っているんですね。とても謙虚な、素直な人だと思います。その時私は大きな背きから解き放たれて全くものとなるでしょう。その祈りをした時こそ、そのへりくだった祈りをした時こそ、私は大きな背きから解き放たれるとこの人は言うんですね。あの人はどうしようもない人だ、 あの人よりは私はマシだ、そういう傲慢の罪はですね、他にもいろんな罪を生み出す温床となるんですね。派生的にいろんな問題がその傲慢から生まれます。いや、そんな傲慢な考えは私は持っていませんという人もいらっしゃると思いますが、聖書には普遍性があって全ての人に当てはまることが書かれてあるんですね。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょうと12節にありますけれども、傲慢の罪から、そしてそこから派生的に生まれるいろんな問題から、神様の助けなしに自由である人はいないというのが、聖書が語っていることです。14節を読みたいと思います。14節がこの12節から14節の部分のまとめであり、そして詩編19編全体のまとめで、非常に大切な言葉となっています。14節、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。3、はい。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が意は我が贖い主よ。アーメン。ありがとうございます。自分の口から出る言葉と思いが神様に受け入れられるものであるようにと、この詩編の作者は祈っています。そして14節の後半、主よ、我が意は我が贖い主よと神様に呼びかけて、この詩編は締めくくられます。贖い主、贖いという言葉は少し難しく聞こえます。この贖いという言葉を最も簡単に言い換えるならば、買うという言葉ですね。我が贖い主というのは、私を買ってくださった方、買い取ってくださった方という意味です。傲慢の罪が私を支配しないように、神様が贖ってくださった、買い取ってくださったと、この詩編は言っているわけです。さて、詩編の19編は、この一旦こうしてみましたけれども、この理解を深めるために別の箇所を開いてみたいと思います。詩編の19編に後で戻ってきますので、しおりか何かを挟んでいただいて、新約聖書の第一コリントの6章の19節と20節を見たいと思います。スクリーンにも出します。新約聖書のコリント人への手紙第1の6章の19節と20節、ここに贖いということを非常によく分かりやすく書いてある箇所がありますので見たいと思います。よろしいでしょうか。開けない人が周りにいらっしゃいましたら助けてあげてください。第一コリントの6章の19節と20節、19節私が朗読をいたしますので、20節を皆さんでお読みくださいますか。第一コリントの6章の19節と20節、あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。3、はい。
あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
はい、ありがとうございます。私たちが神様を信じてクリスチャンになると、私たちの体と心は聖霊様をお入れする宮となる、神殿となるんだということが書かれてあります。それが19節ですね。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。私たちの心と体は聖霊様が住んでくださる宮となる、神殿となるんだというんです。私の友人で一番セルフイメージの高いクリスチャンは、どんなセルフイメージを持っているかというと、自分は歩く神殿だっていうんですね。牧師先生ですけど、最初それを聞いた時、えって 歩く神殿、ちょっと呆れまして、本当にそう思ってるのって、そうだ、私は歩く神殿だ、で聖書にそう書いてある、確かに書いてあるんですね。ですから非常に聖書的なことですけれども、最初に聞いた時はさすがにびっくりしたというか呆れたというか、非常に高いセルフイメージで非常によろしいんじゃないかと思いますけれども、歩く神殿、その恵みはどうやって可能になったのか、それが20節なんですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ここで書いてある代価というのは、イエス・キリストの十字架の犠牲のことです。イエス様の命のことです。イエス様が十字架にかかって代価を払ってくださった、故に神様のもとに買い取られて、そして私たちは聖霊様をお入れする神殿となった、宮となったというんですね。それがこの第一コリント6章19節20節の言っていることです。さてここでですね、イエス・キリストの十字架の救いとは何であるかを、この御言葉を通して整理をしたいと思います。イエス・キリストの十字架の救いについて、キャンプでこれを中高生や青年たちに話しますと、初めて聞いたというふうに言われることが多いです。で、青年に限らず大人の政界で話してもそういうことを言われることがあります。で、そんなわけないんですよ。初めて聞いてるわけがないんです。彼らの教会でもちゃんと教えているはずなんです。教会が語っていないはずがない。しかしイエス・キリストの十字架の救いについて、ぼんやりと曖昧な理解で今まで来ちゃったということは大変多い現象なんですね。教会に何十年と来ている人であっても、救いについての理解というのはこれからも深まっていく可能性があります。というわけで今日は、整理をしたいと思います。イエス・キリストの十字架の救いのことを贖いと言い換えることがあります。先ほど詩編の19編に出てきた言葉ですね。贖い、英語で言うとリデンプション。この贖い、リデンプションという言葉は日米両方で起こっていると思いますけれども、クリスチャンが理解があやふやなまま、漠然とこう救いを理解して済ませているということかもしれません。贖いという言葉の最も原始的な意味、最も簡単な言い換えは、先ほども言いましたけれども、買うという意味ですね。英語で言うと buy。 リデンプションって buy だよっていうとアメリカ人もびっくりします。最も簡単な意味は買うということです。で、この第一コリントの6章の20節はそういうことを言っています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。代価を払って、イエス・キリストの十字架の代価を払って、私たちは買い取られたというのが、イエス様の十字架の救いを表しています。ここから例え話で話を分かりやすく伝えます。イエス・キリストの十字架の救いを理解するには、まず聖書の時代の奴隷制度を理解しなければなりません。聖書の時代には奴隷制度があって、これは奴隷制度がいいって言ってません。聖書は奴隷制度にもちろん反対している本ですけれども、現実的には聖書の時代には奴隷制度があったわけですね。存在したわけですね。で、奴隷は良くないことなんだけれども、聖書はそれに反対するような思想を語って、ちゃんと語っているわけなんだけれども、しかし聖書の不思議なところ、聖書の非常に面白いところは、その奴隷制度、良くない奴隷制度の用語を使って、発想を使ってイエス様の十字架の救いを説明しているということです。例えば私が奴隷だとします。私はこのいろいろ強いられて働いて労働をしているんですね。そして、今司会をしてくださった方がですね、奴隷の主人だとします。 なんか優しそうな紳士を捕まえてすいません変な役をさせて、この奴隷の主人の言いなりなんですね。私はもう今朝からもですね、いろいろこのその主人のお皿を洗ってですね、掃除機をかけてですね、あのこの方の家の掃除機をかけて、そしてこのメッセージもですね強いられて、あの講談に立たされてるわけですね。背中とかにはこうあざがたくさんあるわけですね。あ、これ全部フィクションですよ、ね、この哀れな奴隷をですね、惨めな奴隷を皆さんが自由にしたい、解放してあげたい、そう思ったら皆さんは何をなさいますか。人権があるので奴隷になんかなってなくていいんですよ、もう自由なんですよ、飯田さんあなたはいつでもどこでも行ってくださいって言えば自由になりますか。そうはならないんですね。人権思想というのは、まあ、聖書が元になってますけれども、ずっとずっと後にたかだか人類の歴史でいうと今から2、300年前に生まれた発想ですね。人権があるから自由ですよって言われても、それで奴隷が自由になるわけではありません。聖書の時代の奴隷制度においては、奴隷を自由に解放する方法はたった一つだけです。それは、自由にしたいという人が現れて、これも例えですけど、総額をしてくださった姉妹が私を自由にしたいと考えてくださって、そしてお金を払えば、そして奴隷の主人が、納得して売買がこのお二人の間で成立すれば、奴隷は持ち物なので、これも良くないことですけれども、奴隷は持ち物なので売買が成立するんですね。お金を払って、そのお金に納得して、お買い上げいただければ、私は新しい主人の奴隷になります。新しい主人の持ち物になります。そして、古い主人は何も言うことができません。そしてもし新しい主人が、もう私はあなたを奴隷とは呼びません、あなたは自由ですと言ってくだされば、私は晴れて自由の身になることができます。これが聖書の時代の奴隷制の唯一の奴隷を自由にする手段です。さて、もう一度考えてみます。もう一度例え話。今度は私は人間代表です。私がこの、人間一般、まあ、皆さんの代表として、例えられます。そして人間は、全て罪の奴隷というのが聖書の語っているメッセージです。ですから、奴隷の主人、この方を、まあ、罪ですね、あるいはサタン、すいません、優しそうな紳士を罪に例えて、罪を擬人化して、だと、この方が罪、あるいはサタンだとします。で、私はこの方の奴隷なわけですね。この方の、この思うがまま支配されているわけですね。私は罪の奴隷なんかじゃないと言いたくなる人がいるでしょうか。そういう人は2000年前にもたくさんいたんですね。イエス・キリストのメッセージに反対しました。あなたはどうして私を奴隷なんて言うんですかっていうことを、たくさんの人がイエス様に向かって言いました。しかし私たちは人生の経験を、誰でもいささかなりとも積んでいきますと気づくことがある。それは自分の心が一番自分でどうにもならないという経験ですね。したくないことをしているとき、またはしたいと思うことをできないとき、それはその人は罪の奴隷になっているんだと聖書は語ります。聖書の時代の奴隷制度において、奴隷を自由に解放する方法はたった一つだけです。それは誰かが代価を払って買い取るということですね。この場合は神様がイエス・キリストの十字架という代価を払って、イエス様の命という代価を払って私を買い取ってくださった、そして神様のものとしてくださった、そして神様が私たちをもう奴隷とは呼びません、あなたは自由です、あなたは神の子供です、神の友です、そう言ってくださった。この例えで表した、真理がですね、 この第一コリント6章の19節20節が語っていることなんです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちはイエス様の十字架によって、イエス様の命によって神のもとに買い取られて自由とされたものなんですね。もはや奴隷ではありません。愛されている神の子供なんです。そして私たちの心と体に聖霊様を入れて歩むことができる。もう一度詩編の19編に戻っていきます。今日は詩編の19編の12節から14節を読んでいます。詩編の19編のシリーズの締めくくりです。私たちは誰しもが生まれながらの状態では罪から自由ではありません。それは12節が証ししていることです。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。誰もが自分自身で気づいていない、また隠している罪があるというんですね。けれども誰でも神様に素直に心を開いてイエス・キリストの十字架の救いを受け取ることができます。神様が私たちに求めておられることは罪のない完全な人になれということではないと思います。そうではなくて、むしろオープンな人、神様に対して心を開いた人になる人なること、聖霊様の導きに対して、聖書の導きに対して心を開いて素直に応答する人になることを神様が求めておられると思います。神様は全能の方ですが、できないことが一つだけあります。神様はジェントルマンなので、私たちの心をこじ開けるということが、この私たちの心を無理やり開くということができません。私たちの心は私たちの側から開く必要があります。けれども私たちが心を開くとき、聖霊様が私たちの心の内側に住んでくださって、聖霊様と共に歩む人生が始まります。それは私が完璧だから、私が良い人間だからそうなるというのではなくて、むしろ私が心を開いているから、私が素直になったからそうなるというのが聖書の語っていることだと思います。ここで一つ誤解のないように付け加えておきたいと思います。私たちには罪がある、クリスチャンであってもそうだ、誰でもそうだと、申し上げてまいりました。しかし聖書は同時に、人は誰でも罪を犯すものだから、そう言ってそれを言い訳として安易に妥協する道を進めてはいません。私たちは妥協をするクリスチャンライフを送りがちなんですね。あの人を許せない心、あの人を批判する心、怒り、人を見下す心、高ぶり、愛のなさ、小さな嘘、妬み、嫉妬、これぐらいいいだろうという、そういう妥協が私たちのクリスチャンライフを病ませていくものだと思います。私たちは誰も自分の力でそれを何とかすることはできません。けれども今日私たちは神様にもう一度心を開いて助けをいただくことができると思います。私たちは完璧な人間を目指すのではなく、かといって妥協にまみれてこんなものだと思っていくのではなく、第三の道を歩みたい、神様の助けをいただいて、神様に心を開いて、神様に導かれるクリスチャンライフを歩みたいと思います。もう一度詩編を読みます。12節と13節、誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう。 神様は私たちの心に今語っています。傲慢にならずに素直に神様の助けを求めるようにと神様は願っておられます。そして14節、これが私たちの祈りであり私たちの信仰です。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ、私の贖い主、私を買い取ってくださったという神様に心を開きたいと思います。そして聖霊様と共に歩む人生とならせていただきましょう。最後に一つの例え話をして終わりにします。キリスト教絵画のモチーフに銅をノックする神様というのがあります。それは私たちの心を、一つの部屋に見立てて、そこにはドアが一つ入り口についています。そして神様が外側に立っていて、私を入れてくださいと外からノックをしておられるという、そういう絵がこれまでキリスト教の歴史の中でたくさん描かれてまいりました。一番有名なのは、皆さんも見たことがある人もいると思います、イギリスの画家ウィリアム・ホフマン・ハントが19世紀に描いたものです。夜カンテラを持ち、イエス様がツタがびっしり生えた、それは一度も開いたことのないということを表しているわけですけれども、そういう家のドアをノックしている。その顔は憂いを含んだ寂しそうな表情にも見えますし、期待を決して失わない意志的な顔にも見えます。ジーザスノッキングオンザドアというふうに検索をすると、他にもそういう絵がたくさん出てまいります。どの絵にも共通していることは、ドアノブが外側にはついていない、だから神様の側ではドアを開けることができないんです。ドアノブは片方にしか、内側にしかついてない。ですからその家の内側にいる人がですね、中にいる人が、つまり私がドアを開けない限り、神様は私の心に入ってくることができないというんですね。神様のノックというのも私想像をしてみました。神様の語りかけ、神様のノックというのもですね、もうどんどんどんどんどん開けろ、早く開けろというのでは決してないと思います。遠慮がちに優しく、私を入れてくれませんか、私を信じて私と一緒に歩んでみませんか、もう楽になりませんか、平安に私と一緒に生きていきませんか、そんな優しいノックだと思います。神様は私たちの心に語ります。今朝私たちにも神様は語ってくださっています。私たちは今朝心を開いてイエス・キリストの十字架の救いをもう一度心に受け取り直しましょう。そしてもう一度聖霊様を心にお迎えいたしましょう。罪と妥協にまみれて生きるのではなく、そういう道ではなく、また自分の力で完璧な人間を目指すという、そういう苦しい道でもなく、私たちは第三の道を行きたい。オープンに素直に神様に心を開いて、ただ聖霊様を心にお迎えして柔らかく歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。主よ、我が岩、我が贖い主よ。愛する天の神様、今朝の礼拝を心から感謝をいたします。あなたが私たちをこの礼拝に導いてくださって、特別に今朝親しく語ってくださったことをありがとうございます。私たちは罪と妥協にまみれたクリスチャンライフではなく、また自分の力で立派な人間を目指そうという、そういう苦しい道でもなく、第三の道を行きたく願います。恵みの道を、イエス様が願っておられる道を、ただオープンに 柔らかく、神様に心を開いて、神様に私を導いていただく、神様と共に歩む人生を歩みたく願います。どうぞお一人お一人に今朝語ってくださっている神様が、今朝お一人お一人の心のドアをノックしてくださった神様が、すべて最善に導いてください。お一人お一人の心を喜びで満たし、今日から始まる一週間もあなたと共に歩ませてください。心から感謝をし、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。